はい、セクション8のお時間です。
はい、セクション8のお時間でございます。
私、川崎です。
私が渡辺でございます。
最近さ、
うん、
ちょっと思ったことあるんだけどさ、
うん、
自分が、まあ、俺たちが中高生の時に、
うん、
ストリーミングサービスがあったらさ、
うん、
俺絶対にリア充になってると思ってるの。
それは、中高生の時にあなたリア充じゃなかったってこと？
そう、リア充じゃなかった。全然リア充。
なんか、
はい。
そういうやつは、どういうテクノロジーが発達してようがしてまいが、置かれた場所で、うん、リア充になれるかどうかそれだけの問題のような感じもしますよ。
いや、さ、テクノロジーを駆使して、うん、俺はリア充になってた気がするの。
何そんなワンピースみたいなこと言ってんだよ。
ワンピースこんなんだっけ。悪魔の実の能力、悪魔の実の能力を得たらさ、ワンピースの世界じゃさ、
うん、
もう何ヒーローにもなるし、ね、海賊にもなれんじゃん。
俺はリア充になるとかいう、そういう、だって海賊王になるって、要は俺はリア充になるって言ってるようなもんでしょ。
そうね。
要は、なんか、身とかさ、そういうことをもうざっくり置いといて、海賊王とかなんか別に何になるか知らないけど、要はリア充になるっていう話でしょ。
そうね。いやね、いや、うん、今もうさ、ストリーミングサービスっていうのはさ、うん、もう今もう、今すごいじゃん。
それは何？動画の話？音楽の話？両方？
両方と。
うん。
例えばさ、俺、今わかんないけど、俺が中高生の時はさ、音楽を詳しいやつは、
うん、
こう人が集まって来てたのよ、俺の地元はね。でさ、そういう時にさ、ストリーミングがあったらさ、俺時間かけていろんなやつ調べるのが得意だからさ、
うん、
ありとあらゆる曲をさ、聴きまくって覚えまくったさ、
うん、
が、こう、何、人が寄ってきてリア充になれた気がするのよ。
いやいや、でもさ、それは相対的なもんだから。わかるかな？
今の何、その今の分かるかな、イラッとしたんだけど。
分かるかな、
何さ、
川崎くん。
何さ、上から。何すか。
分かるかな、川崎くん。相対的なもんだから。そういう調べてみんなより優位に立てるかどうかっていうのは。みんながストリーミングサービスを使えるようになったら、ね、それは川崎くんがいっぱい調べてリア充になるかもしれないけど、うん、でも昔の CD やショップしかない時代に別に詳しくなるったって周りの人よりは詳しくなるわけで、みんなにがみんなストリーミングサービスを持っている。みんながみんなストリーミングサービスを持っていないっていうところで目立つかどうかっていうのは、なんか、大したことないような気がするんだけど。
言ってみようかな。なんかね、そういう正論をね、
うん、
もう俺に投げかけてくるの本当嫌い。
わかんないかな、川崎。
わかってるよ。わかってるよ。わかってる。ふざけんな、お前。わかってるけど。わかってますけど。
うん、
いやね。いや、なんかそんな気がするのよ。なんかこう情報に、子供の時にさ、いろんな情報にアクセスするっていうのは、うん、なんかちょっと俺の今まで見てきたリア充はそういうのに明るかったから、
多分リア充になれなかったから、昔そうやって未来のテクノロジーにこいつがあったら俺のあの過去は違った気がするっていうような、なんかエスケープできる場所を探してしまったんだね。
ちょっとぐらいエスケープさせてもいいじゃん。俺基本的に逃げない人間なんだからさ。
か
ちょっとの俺の心の休暇も壊してくるね、あなた。
ぶった切りすぎちゃった？これ。
いや、別にいいけどさ。でね、その、何言うのか忘れちゃったじゃんよ。でね、まあでね、だからまあ、うん、今でも、こう、もうあの頃のリア充にはなれないけど、うん、じゃあ、 あの頃の俺が思う、
うん、
その何、いろんなものを、早めのものを知ってるリア充には、
うん、
俺が思うリア充には今でもまだ間に合うと思うのよ。
はいはい。
俺の理論でね。
ああ
もう多分手遅れだと思うけど、感じるけど。で、やっぱストリーミングサービス、音楽、映像とか、
うん、
まあ、サービスで言ったら、まあ、サブスクサービスもそれに入るのかな、服とか、服のサブスクとかさ、
うん、
まあ、車とかもいろいろあって、
まあでも車のサブスクはね、昔からリースってものがあったからね、なんでよくわかんないけど、
まあそのリースをかっこよく今風にしたんだけだと思うんだけど、なんか中身よく知らないからなんか違うかもしんないけど、
うん、
まああってさ、まあ、そういうストリーミングサブスクっていうのはやっぱこう今すごい流行ってるし、
うん、
これを今流行りをさ 制するってことはさ、やっぱリア充の道を制すると思うのよ、うん、いち早くそれを制したら、
うん、そもそもさ、なんか、うん、リア充になんでみんながなりたいみたいな、そういう感じで話進めてんの？
みんながなり、みんなやっぱなりたくないの？リア充に憧れない？
なんか俺は嫌だな。
陰キャ代表の渡辺さん的にはなんか思うとこがあるの？
思うとこあるね。別になんかリア充のやつって、そのなんか別になんていうの、それがポジティブなんだみたいな、努力しないとリア充になれないよみたいな、そういう川崎和さんみたいな考えるは別にいるけど、俺は別にリア充である必要もないし、ただ単に精神的に安定してればいいだけなんで、別にマイナスにもプラスにもどっちにもあんまり触れたくないなって感じがしちゃうかな。
いやもうほらもうほら、うん、そういう人間はね、リア充の人から見たらね、うん、もういないと同じなのよ、うん、あなたは。
だからそういう感じが嫌なのよ。別に世の中いろんな人がいるのに、リア充の人はなんかいないと同じみたいなさ、別にそういう、要するにリア充ってのは見たい世界しか見ない人たちなんでしょうみたいな感じがして、なんかちょっと一歩引いちゃうね、俺はね。
いやでもその、
うん、
俺は見たくない世界を好んで見る側だから、一回その見たい世界だけっていうのを味わってみたいっていうのがあってさ、うん、
なるほどね、
自分にとって都合のいいものしか、情報に目に入れない世界っていうのを一回ちょっと味わってみたいのよ。
必死
感じてさ、何がいいか全くな、何がいいかわからないけど、みんながそれを憧れるのはちょっと体験してみたいじゃん、
はい、
まあ、多分俺がね世間でリア充になったとしても、俺多分リア充のことボロクソ言うだろうけど、なんだとしても
多分ね、カズはね、何かしらにどんな状況に置かれても何かしらに不満を見つけるのは得意そうだもんね。
そうそうそうそう。やっぱそう、体験したいっていうのはさ、多分俺人一倍強いからさ、
うん、
そういうこういうものに対して自分が体験してどう感じ取るかっていうのは、
うん、
やりたい人間だから一回リア充になってみたいんだけど、
うん、
まあ多分、まあ、なれないし、なったとしても多分何も変わらないと思うけど、
うん、
でね、さ、俺がね、そう今こうなんか、まあ、リア充への道として憧れるストリーミングサービスっていうのがさ、やっぱ今さっきも言ったけど、動画のストリーミングっつったら、もう2020年は日本にとっての大革命がもう起こるのよ。
うん、
で、なんかあのディズニーの、ストリーミングサービス、
うん、
ディズニープラスっていうのがあるんだけど、
うん、
ね、アメリカとヨーロッパの一部の国で2019年の11月から始まってて、
うん、
で日本は完全未定だったのよ。
うん、
噂によると2023年ぐらいに入ってくるって噂はあったんだけど、
うん、
でそれがね、このコロナ禍の影響で今もう映画業界もさ、
うん、
映画館やってないから、
うん、
でちょうど三重県でいうと昨日、
うん、
今日5月の16日に撮ってるんだけど、15日に映画館の休業要請解けてさ、
うん、
今映画やってるんだけど、
うん、
まあ、関東はまだ映画館やってないよね。
いや、やってないじゃない
の。大阪京都もやってないし、うん、で世界中もまだやってないからさ、こう、うん、映画会社的にはじゃあもうストリーミングでやらなきゃ儲かんないからっつって、多分3年ぐらい早めて、
うん、
当初はね2020年ね年内に日本展開するって言ったんだけど、
うん、
それまた早めて6月に日本の、
なるほど、
世界で一番人気があるさストリーミングが来るのよ。
なるほど、それ楽しみにしてるわけね。
もうこれが楽しみで、
うん、
もうたまらないんだけど、
うん、
でね、そのディズニーのやつって多分世界最強のコンテンツ群を持って、
うん、
持ってんのよ、
うん、
だから過去のディズニー作品全部見れるし、
うん、
ピクサー作品も全部見れるし、はい、
うん、
それこそアベンジャーズ、マーベル・シネマティック・ユニバースも全部見れるし、
もう蒸気船ウィリーとか見れるわけ。
蒸気船ウィリーも陸席には見える。その、
なるほどね、
権利は持ってるから、
うんうんうん、
配信できるし、あとフォックスって別の会社は買収したのよ、
うん、
だからフォックスの作品の一部も見れるはず。
じゃあ X ファイルとか見れるもんね。
理論上は見れる。
なるほどね。
これちょっとややこしくてさ、
うん、
ディズニーは一応ファミリー層向けだから、うん、そういう X ファイルはファミリー層向けじゃないじゃん。面白いけど。
誰が見てんのあれ。
あれはどっちかっつうとファミリーじゃなくて、もっと年20、うん、X ファイルのコアターゲットって30代前半だっけ。なんかデータあったよね。
わかんないけど、そんな気にしたことないかったら、なんかディズニーっぽくないフォックスのものっていうのを聞いてみただけだな。
なんかね、別のね、そのもともとフォックスが持ってた Hulu っていうストリーミングがあるんだけど、うん、Hulu とディズニープラス、あのこの2つの両立でいくらしいのよ。でも日本の場合ね、あの Hulu 日本もあるじゃん、
うん、
あれでも Hulu さ、
うん、
当時の FOX が、日本テレビに売っちゃってさ。
そうね、今日テレ系列になってるね。
関係ないね、そう。
ドラマのコラボがあるね。
だからもう多分、資本完全に引き上げてるはずだから、FOX の時の Hulu って、う
ん。まあでも何でもいいけど、個人的にはなんかなんとかペイと一緒でちょっと、乱立しすぎてる感じがするな。もう俺は Amazon プライムで十分。
あ、本当？俺足らないわ。
把握できない。そんなに、そんなに言うほど見る時間ないし。
時間はね、作るんだよ。
だけどほら。
何言ってんの？
俺にはいろんなやることがある中で、その優先順位をこう、いろいろ考えたときに、その動画を見るってとこがそこまで優先順位高く来ないっていう時がある
って。いや、俺はもう優先順位の第一位が動画だからね。
そうだろうね。俺は他にちょっとなんかね、掃除したりとか、そういうとこに時間かけちゃったりすることがあるから。うん、
掃除しないでしょ、あなた。
しないですね。
しないでしょ。
しないね、今嘘ついたね。
家政婦派遣サービスに電話するぐらいでしょ。掃除したいときは。
そんなさ、家政婦は見たみたいなさ、そんな、家政婦派遣サービスそんなことないよ。俺は頼むのはダスキンだよ、ダスキン。
ガチ業者じゃんよ。
家政婦協会からやってまいりましたけど、そんなおばさん呼ばないよ、俺は。そんな。
市原悦子は呼ばないの？
別に俺そんな事件起こさないし。誰か殺し合いしないもん、俺。
なんだ。でも、まあ、あなたは手間って、業者呼ぶ手間でしょ。電話一本かけるのに、うん、
今、あれだよ、コロナであんまりそういうとこ呼べないから、困ってんだよ。ぐちゃぐちゃで。
自分で掃除したらいいじゃんよ。なんでやら
ない？自分でやろうとやると下手だからさ、なんか時間ばっかり食ってさ、動画を見てる余裕もなくなるぐらい、こんなに時間かけたけど、これっきゃできないのかっていう、自己嫌悪に陥るっていうね。
いや、逆にさ、それで自己嫌悪に陥るのって、うん、あんた幸せだよ、ほんと。
え？なんで？
世の中にはさ、
うん、
なんか、ダスキン呼べない人だっていっぱいいるし、俺だってダスキン呼べないからね。お金ないから。自分でやった方が早いし。
いや、本当にね、才能がないんだよ、俺、それ、本当に。やればやるほど散らかしちゃうみたいな。俺、何やってたんだろう、この数時間みたいな。
いや、今度は掃除のやり方を教えてあげるからさ、やってみ、一回。
いや、多分ね、でもね、言っとくけどね、俺は、数が動画にかけるお金よりそっちにかけてないと思うけどね。
何、ダスキンに？
そう。
いや、絶対ダスキンにお金のかけるから高いと思うけどな。
そうかな、
言うても安いぞ。
そうかな、まあ、先行きましょうか。
はい。でさ、
うん、
もう今、そういう、ストリーミングサービスの黒船がさ、
うん、
日本に来るし、ネットフリックスとかアマゾンプライムってもういっぱい来てんじゃん。
うん。
スポティファイも来てるし、アップルミュージックも来てるし、
うん。
アマゾンのやつも、なんだっけ、アルティメイトミュージックだっけ、もう来てんじゃん。
うん。
もう完全にさ、今こう、ストリーミング系のサービス、サブスクサービスとか完全天下取ってさ、
うん、
もうそれ、ストリーミング、サブスクっていう単語知らない人、まずいないじゃん。
まあ、そこまで言っていいかどうかわかんないけどね。
まあ、通じるじゃん。サブスク、ストリーミング説明したら、
多分そうやって、
わかると思うのよ。
ビジネスとかに精通している人、あとそういうエンターテイメントのことが好きな人っていうのは知ってるかもしれないけど、まだその辺の高校生とか、なんか勉強ばっかりしてる高校生とか、あとはおばあちゃんとかにサブスクがさって言ったら、なんか何ですかっていう、
いやいや、テレビの CM でやってるあれって言ったら多分通じる。
まあそこまで言えば、
おばあちゃんも通じたもん。
多分月決めとかの方が分かりやすいんじゃない。
まあ言い方はどうこうしてもさ、
まあ、
ね、あれには通じるのよ。ちゃんとこれうちのばあちゃんで試したから、87歳の認知症のばあちゃんでも通じたから多分いける、うんうんうん。で、そんなさ、認知度を得たサービスが世の中にはいっぱいあるわけじゃん。ストリーミングに限らずさ、何でもさ、ダスキンだってみんなでも知ってるだろうし。
うん、
じゃあさ、今、これ、俺たちがこの妄想する1年間、一生懸命やってるこのポッドキャストってさ、
うん、
じゃあそれと比べてどうよって話なのよ。
はいはいはい。全然わかんないよ。
全然わかんないよね。うん、俺もう、ね、ネットフリー、ディズニー、アマゾンに比べたら、ポッドキャスト完全に、終わってるんじゃないかっていう疑問がさ、
何をもって始まって何をもって終わるのかみたいなもんじゃん。
そう、何をもって始まったかっていうと、それもまたいろいろ定義があるんだけどさ、
うん、それでまたやからに絡まれるんだろ、そういうこと言うと。
いや、それは、
うん、
それはね、僕の口からそうですとも、いや、そんなことないですとも、
うん、
言えないし、強いて言うなら、やからとは はて、みたいなことしか。
だって別にさ、
言えないんだけど。
それをどう、今の置かれてる現状どう解釈するかって別にさ、俺がどう解釈するのも勝手だし、カズがどう解釈するのも勝手なのに、そこに正しい解釈みたいなものがあたかもあるって信じてるさ、よくわかんない奴がいろいろガーって騒いだりしてんだろ？
それは、だから、何回もいいけど、うん、それは僕よくわかんないです。しか言えない。どう、え、待って、渡辺さん、どっちなの？なんか、何なのそれ。なんか、前さ、C6外でさ、いや、ちょっとそれはやめときなよって言ったのあるじゃん、何回か。なんでさ、止めてからの煽りがさ、なんその差は何なの？
いや、俺の中で、俺の中でちょっと違うわけ。なんか別に、これを今個人長差ししてるわけじゃないから。
でも確実に誰かはあなた、名前浮かんでるでしょ？
いや、それ忘れてる忘れてる。もう、だって そんな存在感の薄いやつの特定の名前のは忘れた。ただ単に、そういう事象があったことは覚えている。
それがまたさ、その言い方がさ、またさ、なんか、まあでも、もう聞いてないと思うけど、まあ、そういうことやるから、うん、本当に。
そうね。ツイッター上だとね、カズがね、相当、なんかいろいろ、わあ、なんかあのね、言ってる人すごいな、みたいな、あのつぶやいてる人すごいなと思うかもしれないけど、時々、オンエア上だとね、カズが止めに回ってるからね。
そうだよ。一番きついこと言ってんの俺じゃないから、川崎じゃないから
。でも俺がきついことはつぶやかないからね。
で、あれも、本編聞いてる人は、あのつぶやきそんなにきつくないはずだよ。分かってると思うよ。本編の方がお互いきついこと言ってるから。だいぶと、あれでもだいぶとマイルドにやってるよね。
そうね。
本編の方がきついでしょ、お互い。
あんなんでさ、参っちゃうぐらいだったらさ、もうやめちまえって話だよね。生きていけないだろ、それじゃあ、って話だよ。
多分面白いよね、なんかね。あれでも気遣ってんだけどな。
うん、ぬくぬく行きやがってと思って。
だからみんな、だから、あれ何回も言うけど、あれはみんな幸せに生きてるんだって。
リアル
俺たちが不幸に、いや、俺たちが不幸に生きてきたから、あれくらいの体制があるけど。
だからリア充だって、要するに。それがリア充なんだって。見たい世界しか見てなくて、みんな頑張ろう、みたいなさ。
いや、でもって、俺が思ってるリア充はそういうのじゃないんだけど。
違う。まあ
でも講義の海ではリア充に入ると思う。
うん、そうだから俺
が目指してるリア充は違うけど。
ああいうのを見て別に俺はリア充ってなっちゃいけないもんだなって感じはちょっとしちゃうんだよね。
まあ、まあ、あれになろうとは思わないけど。まあ。
で、キングカズの見解としては、ポッドキャスト今どうなの？
それはワールドワイドに考えると、ポッドキャストはかなり来てると思う。けど、うんうん、そんなの言ったって、どうせワールドワイドのポッドキャストみんな興味ないっしょ。
う
ん、
まあ、興味ないっていう以前に、動画ならまだしも、音声コンテンツでワールドワイドって多分英語とかが強いんだろうからさ、字幕で見るというわけにもいかない。誰かが何 AI とかで、なんか英語で喋ってる後ろの方で日本語でこれはこうでって Siri みたいな声で翻訳してくれたりとかしても全然臨場感ないよね。
でも頑張ればなんとかなるけどね。
どういうこと？
いや、なんか、その、確かに、俺英語そんなに得意じゃないけど、わかる、一応高校までは出てるから、一応6年間は英語の学習してるわけで。
でもさ、世間のやつは頑張んないだろ、そんなことに。
いや、一応建前上は頑張んないと高校卒業できないから。
いや、そう、テストだから頑張んだろ。だけど別にさ、暇な時間に、さあ、
聞くのと
か。さあ、テレビつけようか、ネットフリックス見ようか、YouTube 見ようかって、ああ、ポッドキャスト見ようかって、英語の勉強にもなるなって見るやつなんかめちゃくちゃさ、めちゃくちゃギャル気があって英語に興味があってじゃないと。それは日常の娯楽としてさ、英語のチャンネルに合わせるっていうのはなかなかいないでしょ。そんな戦後間もない頃とかじゃあるまいし。
戦後間もない頃ほど聞かないと思う。
なんか、英語しか聞こえないからね。
それは渡辺さん基準じゃん。もっと相対的に考えてよ。渡辺さんはポッドキャスト多分そんなに好きじゃないと思うな。渡辺さんの言うポッドキャスト界にいるリア充たちよりも、
はいはい、
渡辺さんはポッドキャストに対するアンテナは張ってないと思うのよ。
はいはい。
で、まあ仮定してくださいよ。
仮定っていうか、まあその可能性高いよね。うん。
うん、高い。もまあ俺はそうだと断定したいんだけど、うん、まあ一応断定はしないけど、じゃあそのポッドキャスト愛に溢れている、うん、俺たちの言うリア充、ポッドキャスト界のリア充の人たちは、
うん、
その理論で行くんだったらさ、多言語のポッドキャストだってさ、愛があるなら聞くじゃん、うん、って思うのよ、それ。俺の、
だけどさ、俺が理想なリア充は。多言語って言ったところでさ、聞けたところで英語だけだろ。
別に分かんなくてもさ、雰囲気だけつかむようになったらさ、別に英語関係ないじゃん。
洋楽みたいな感じ、洋楽みたいな感じで意味分かんないけど、とりあえずアラビア語とかもなんか、スペイン語とかフランス語とかも聞くってこと？
そうそうそう。もう洋楽みたいな感じで聞けばいいし、だって、渡辺さん忘れてるけど、うん、だって今日本の6割か7割が大学進学してるんでしょ？
うん。
確か。
そうね。
大学行った方のやつの方が珍しい部類なのよ。
うん。
今は。
うん。
で、大学行ったらさ、第二外国語とかって習うわけじゃん。
それ過信してないか？
いやいやいや、そこはだって、大学は出るんだったらさ、必修でしょ、うん、第二言語。タイトなんか出れないじゃん。だから、
それ、
普通に、いや、
それ、どういうこと？その、カズがラテン語を習得したっていう以来のなんか、俺とカズの言語に対する考え方があまりにも違ってびっくりしてるんだけど、第二外国語とかって俺、あれほどなんか授業料の詐欺みたいなものないと思うんだけど、俺と思って。
いや、一応さ、俺大学出てないからさ、うん、大学出て生きてるポッドキャスト好きなリア充はさ、うん、ね、思い出せよ。一年の頃の必修の授業のあの、あれを思い出す
よ。必修でフランス語やりましたとか、必修で中国語やりましたって、俺、それだけで中国語、なんか、ラジオぐらいなら聞けますとか、フランス語ラジオぐらい聞けますっていうやつって、まあ、いないと思うけど、日本人の場合。
いやでも一応さ、うん、まあ、あの、他の言語もチャレンジはできるじゃん。俺、大学行ってなくて、必修やってないから、
うんうん、
そのフランス語でもドイツ語でもさ、いけんけどさ。
なんか、番組開始の時でも、ボンジュールっていうの一言言って、なんかその後、ブルルルルルって言ってるの、あれフランス語っぽいなとか言うぐらいの、それぐらいしかわかんないんじゃない？
とか、ああ、うん、この単語はあれだみたいなとか、あ、これは今疑問文で言ってるみたいなのわかんじゃん。
うん。
ポッドキャスト愛がある、うん、一部のリア充はそれくらいやったっていいと思うのよ。てかやれよ、お前はリア充でしょって思うの。いや俺からしたら
ハードル高いところ要求するね。
いや低いって、だからいや完璧に理解して完璧に内容聞けはハードル高いけど、
うん、
あ、こういう感じのポッドキャストがあるんだなぐらいは別にや
る。それ仮に、
あ、リア充ならやれよって思うの。
仮にその解釈が全く間違ってても問題ないの？
どういう意味？ポッドキャストリア充は多言語のポッドキャストに全く興味がないってこと？
いや違う違う、もしか、いやそうじゃなくて、ポッドキャストずっとフランス語のポッドキャスト聞いてて、なんか、あ、これはずっとお悩み相談の番組で、みたいな、あ、こうやっていろいろリスナーのお悩み相談なんだな、とかずっと思ってな、1年ぐらい聞いてたけど、よく聞いたら、あの、政治討論だったみたいな。全然違う。違う番組だったってこと。そういうことが起きてもそれはいいわけ？
よくか、いいか悪いかって言ったら、
うん、
それはちょっとお互いにとって不幸なことだと思うけど、別にそれは笑い話でいいんじゃないの
って思う。あ、それ愛が足りないということにはならないの？
いや、それはいい。だって、ね、でも、大学でちょっと習ったぐらいの、
うん、
その言語力で、まあ、政治番組か、お悩み相談、理解ができないっていうのは、そこあんまり責められないかなと。なんか、フランス語を専門で4年間大学で習って、
うん、
それでね、
うん、
卒論書いてる人がそれだったら、うん、バカじゃねえのって非難するけど、あの、第二、だって知ってる人、俺だって知ってるから、だって週に1コマが2コマなんでしょ、
うん、
第二外国語の授業って、
うん。
それは限度があるよ
っていうのが分かるから。
そうそう、まあそれはしゃあない。俺もたまにあるもん、なんか字幕ない映画見ててさ、
うん、
こういう内容だに違いないと思って、後から閉めたら全然違ったってのがあるから、
なんかね、例えば
あんまり責められない。
逆に外国人とかでポッドキャスト愛があるやつが日本の AKB にずっと興味があるみたいなこと言って、なんか AKB のアイドルみたいな、そういう声優さんのラジオとか聞きたいなとか思いながら1年ぐらいずっと聞いてて、このラジオってなんか笑いの雰囲気あってすごくいいなんて言って、ずっと上沼恵美子とかのラジオ実は聞いていたみたいな。そしたらちょっと
俺それは
ちょっと気の毒だなと思う。
不幸な出来事だと思うけど、バカにはしないでしょ。なんかで一生懸命1年間多言語の聞き続けるっていう努力は買おうよ。それは多分すごいことだと思うよ。
それで「邪魔しいわ!」とかいう、それぐらいのツッコミぐらい日本語でできるようになったりとかするかもしれないし。
それは笑い話になるからいいんじゃない。
なるほど、愛が肝心というわけなんですね。
そのリア、両太の言うリア充理論を採用するんだったら、うん、その、何、愛と自分の都合のいい世界観で構築するんだから、別に内容はそんなにいいんじゃないのと思うけど。
いやいや、別にいいと、それができるなら。でも、そんな楽しみ方ができる粋な人はそんなに世の中にいないんじゃないかなと思っただけで。
でもそういう楽しみ方ができる人はね、リア充じゃないと思う。俺みたいな陰キャ代表の人がなんか1年間コツコツ、
そんな気がする、続けると。陰キャかどうか知らないけど、ちょっとタモリクラブ的な人だよね。
そう、なんかもうほんとコツコツ頑張ってる人だと思うし、多分それ1年間やり続けたら日本語喋れるようになるよし、俺はだってフランス語喋れるようになると思うよ。
まあどうなんだろうね、まあ、それプラス学習があったらそうなるかもしれないね、ある程度は。
まあ1年間聞き続けたらもっと知りたいと思うだろうから、いやでも勉強するでしょ。
すごいね、なんか数の話を聞いてていつも思うんだけど、向上心に満ちてるからすごいなと思う。俺そこまで向上心ないからさ、やれる自信がない。なんか飽きたとかすぐ言っちゃうし。
いやだから何回も言うけど、やっぱりリア充っていうのは、
うん、
だから俺が思うリア充、じゃあ俺はただ単に好奇心の塊だから、
うん、そうね、羨ましいね、うん、
でそんなポッドキャスト愛を散々語ってる人間がから俺のね、陰キャとしての俺が思うんだけど、うん、そんなにポッドキャスト大好きだったらもちろん多言語のポッドキャスト聞いてるだろうな俺以上によって思うの
別にさ、別にそれはさ、聞きたいやつが聞けばいいし、そんな張り合うことじゃないじゃん。
いや、張り合ってるのか、ポッドキャスト好き、ポッドキャスト好きって言うんだったら、お前だってじゃあ、うん、何この、世界で一番聞かれてるポッドキャストの番組知ってるよな、とかって思うわけよ。
いや、別にさ、それが、カズがさ、同じマウンティングでもさ、ああ、お前そんなこと知らないんだって、大したことねえなって思っとけばいいだけの話でさ、聞けよって相手にアクションをさせる必要ないじゃん。
いや、だって、イヤゴーでもランキング上位にあるのよ。
うん。
他の国の言語の番組が、
うん、
俺気になって知らないのよ、そんなに人気あるんだって言ったら聞くの。
ゲスト出演とかさせてもらえよ。
どこに？
その外国のポッドキャストとか
に。あ、そっちに。
なんかちょっと音声ファイルとかいきなりなんか送って、I'm from Japan とか言って、カズキング、I'm King カズとか言ってなんかこう、
I'm King カズ、I'm King リア充
って言って、Nice to meet you とか言って。そう、メッセージ送って、あなたの番組出たいんですとか、音声ファイル送ったらいいよ。
送ったとしても何なの、それ聞かないよ。いや、リア充はそんなの。何言ってんの。
いやいや、そこで向こうが採用してくれたらさ、うわ、本当に、ワールドワイドで広がったってなるかもしれないでしょ。
日本のポッドキャスト界がワールドワイドに広がったにはなると思うけど
さ。あ、そうね。
ポッドキャスト自体がワールドワイドに広がって、まあ、それやったとしても、あれだよと、それなんか、また LINE ブロック、あれじゃない、ツイッターブロックされるよ。ブロックだって15、6件ぐらいブロックされてると思う。俺っていうセクション8のツイッター。
すごいね。すごいじゃん、すごいよ。それだけ特徴のあるつぶやきをしてるってことなんだね。
でも俺のメインアカウントと基本的に変わらないのよ、言ってることって。うん、あと、態度とかって、
うん。
俺のメインアカウントでもほとんどブロックされてないはずだよ。
なんだろうね、やっぱりちょっと金銭に触れた何かがあるんだろうね、ブロックまでするってことは。別に見なきゃいいだけの話だからね、フォローとかしなきゃいいだけなんだからね。
ね、何なんだろうね。
いや、なんかさ、俺とカズとかってさ、なんか、暴言吐かれようなんだろうが、ちょっとこう、別に俺自分のこと強いと思ったことはないんだけど、このセクシー用
の
8を始めてさ、思うんだけど、世の中の人は俺たちより弱いかもって思った。
あ、逆、あ、俺は、人が弱いんじゃなくて、うん、俺ってメンタル強いんだって。思ってた以上にメンタル強いんだ俺って思って。
そう、俺もねびっくりした。
下を見出したらダメじゃん、うん、それも上を見なきゃと思ってたから、
うん、
あ、でも俺って意外とこの分野では上の方にいたんだなっていうのがちょっとびっくりした。
多分数政治家とかできるよね、多分ね。
まあね、なんか叩かれてもさ、
叩かれてもそれはしょうがないじゃんとか言いながらさこれはとかって完全に尻尾つかまれたらなんかわかんないけど、不倫現場とか抑えられたら結構しどろもどろになるかもしれないけど、ただ意見が二つに割れてるとか言うだけのぐらいの炎上だったら全然動じることなくさ、しょうがないじゃんって言いそうじゃん。
しょうがないじゃん、こういう考え方なんだからしか。
そうそうそう。仮になんかちょっと未成年の女の子に出したとかいうことになったら多分もうほんとびっくりするぐらいしどろもどろになると思うけど。
いや、なんでさ、未成年の女の子に手出す可能性があるってなと思ってんの。
いや、仮に、なんか賄賂をもらったとかでもいいわけ。別に何だっていいわけ。賄賂をもらったとかでもいいんだけど。そういう時にも開き直ってガンガンいけるやつっているじゃん。
あ、それは、さすがに。
そう、だけど、
賄賂で開きは直れないけど。
いや、なんかもうなんていうの、追い詰められたから、追い詰められた頃からこそ開き直っちゃう人いるけど、でも数はそこまでじゃない感じがするなと思って。自分が悪いって思った時にはなんか結構、思った以上にたじろぎそうな感じはする。
いや、 俺自分に非があると思ったら普通に謝る
よ。そういうタイプに見えるよね。そういう時は絶対開き直っちゃうし、絶対自分に非があるのに認めないみたいな。トランプとかそういうの強そうじゃん。
強いね。だって俺だったらさ、消毒液を体内に入れればコロナが勝つって言ってさ、
うん、
叩かれたらさ、俺だったらもう二度とメディアの前に立てないよ。俺だって言えないもん。あれは例え話だって俺絶対言えないもん。そんなにメンタル強く
ない。わかんない。俺言っちゃうかもしれない。
あれは例え話だって。
そんな冗談もわかんないのかお前らっつって。メディアなんかやめちまえっつって言っちゃうかもしれない。
そのメンタルは持ち合わせてない。
フェイクニュースみたいな書いてんじゃないよお前らもっつって言っちゃうかもしれない俺。消毒液なんか入ったってそんなのね、聞くわけないだろお前って。そんな、なんでそんなくだらない冗談をあたかも言ったみたいなニュース書いてとか、お前らこそ逮捕されるんじゃないのって言っちゃうかもしれない。
その度胸はないな。あった方がいいかもしれない。でもちょっと、この2、3年はその度胸は俺はちょっと炎上しとくわ。
で、ポッドキャストの話に戻りますが。
はい、はいはい。
で、どうなんですかこれは結局、オワコンなのかオワコンじゃないのかというふうに言うと何なんでしょう。
これセクション8川崎調べでいいですか。
それ以外にしょうがないでしょ。そこを聞きたいでしょみんな。セクション8だから。
多分りょうたも一致してると思うんだけど、
うん、
ポッドキャストはもう完全にオワコンだと思います。そもそもまあ始まっても日本国内で言ったら始まってないからオワコン、
うん。
うんでもないんだけど、
うん、
便宜上オワコンっていう言葉を使わせていただいて、はい、
うん、
もうオワコンだという疑念が最近すごいのよ、
うん、
でね正直ポッドキャスト聞くんだったらさ俺だってさネットフリックスのさオリジナルシリーズ見たいし、うん、Amazon のオリジナルシリーズ見たいし、
うん、
Spotify のプレイリストチェックしたいしさ Apple Music の Beats 1とか聞きたいわけよ。
別にそんな具体例はそこまでの具体例はいらない。別に何かサブスクの違うとこ聞きたいじゃんの一言でよくないですか。
いやここはもうちょっと厳密にちょっと消費サービスに出していきたいんだけど、
俺は思うんだけど、やっぱり俺はどっちかというと視聴習慣が Amazon プライムと YouTube にあるのよ。だからそういうところに視聴習慣とかアクセスを定期的にする習慣を持っていると、おすすめリストで次々こう来るじゃない。う
ん、来るね。
で、やっぱポッドキャストはまだまだその、ポッドキャストのところに行くっていう習慣がそんなに多くはないから、やっぱりこの人のやつってあるよねみたいな、なんか自分で管理してる感じになるからちょっとめんどくさいよね。俺の場合は。いろいろそういう方法もあるのかもしれないけど。
一応あるにはあるよ、おすすめ。
だけど、日常的にちょっと、電車乗ってる間にちょっと短く YouTube 見ようみたいな感じでは、ポッドキャスト行ってないな。だから、まあ昔から言っておりますが、うん、同じようなラジオとかでもなんか最終的にはテクノロジーとしては、ポッドキャストっていうものである必要はないし、YouTube の中に音声ファイルみたいな、ポッドキャストのように使ってるユーザーがいればそれでいいだけになっちゃうのかもしれないし、みたいな感じで。なんか、なんとかペイみたいな感じでいろいろ乱立してるようだけどなんか便利なところに集約されていくんじゃないでしょうかっていうようなイメージを俺は持ってる。
ちょっと違うけどちょっと近いようなイメージは僕はあるんだけど、
うん、
YouTube とか既存のそういう動画配信サービスに音声コンテンツが吸収されるっていうのは思ってない。
だってまあ分かんない、これは正しい俺の勝手な考えなんだけど、例えばさメンタリスト大吾の YouTube チャンネルとかだってあれ、ただ喋ってる顔が映ってるだけで別に CG とかなんかそういうなんかテロップとか何かを説明するわけじゃないから言ってみればちょっと顔出しポッドキャストみたいなそんな位置づけのような感じがするんだよね、俺ね。
ああ、そうね。はいはい。
だからどっちかっていうとポッドキャストよりもなんかああいう方が出てきてなんか最終的にはポッドキャストとああいう感じのところがなんかこう融合していくようなそんな位置づけになるのかなみたいな感じもしないでもないっていうか、ね、メンタリスト大吾のあれ聞いてるときにいちいち画面を凝視して見てる人がどれだけいるかなって感じもするっていうか。
俺見ちゃう画面。
本当。
なんか魚眼レンズで撮ってんじゃん、
うん、
だから見てるとさなんかすげえ不安な気持ちになってくんだよ。でこのだからさ、わざと不安な気持ちにさせようとしてるのかなって思っちゃって、それをなんかずっと最後まで見ちゃう。だから、俺いつも不安なまま、大悟の。
本当。
番組は終わるんだけどさ。
俺は見ないな。そんな大悟の顔をまじまじと見たいと思わない。 どっちかっていうと、耳で聞いて。なんか例えば電車の中とかでも、なんか耳だけ聞こえてればって感じかな。
僕思うのは、そういう、だから、なんか見て、Spotify とか、うん、その、音楽サービスと音声、ポッドキャストは統合されると思ってる。
うんうん。
動画関係はいかないと思う。
だから、なんていうの、俺が今言いたかったのは、その、どっちに吸収されるとか、その、住み分けっていうか、なんかそうなっていくだけの話で、なんか、あれじゃん。俺はその、第五的なものは半分ポッドキャストと思ってるのね。で、あの、従来のポッドキャストした音声だけって音楽の位置づけみたいなポッドキャストもどっかに吸収されるのかもしれないし、実は顔出しで喋った方がいいかもしれないっていうのも、なんか YouTube 側に吸収されるかもしれないしみたいな感じで、なんか、ズダズダのバラバラになんか M&A されてバラバラに売られる会社みたいになんか、どっかしらになんかユーザーと主が吸収されていくんじゃないのかなって感じがしないでもないんだけど。
そうなんのかな、
まあ、例えばさ、セクション8とかはさ、もしかしたら、あのメンタリスト大吾とかじゃないけど、俺たちのズームみたいなのとかを、でもいいからさ、顔出しでさ、なんかこう、表情ありでさ、いやいや、こんなの嫌だよねってね、リア充じゃんつって爆笑してる絵とか仮にあったら、意外にそっちの方が見やすいって思うかもしれないよね。おじさん二人だけど。
見やすいのかな？
表情って、情報が。
普通と思うのはさ、うん、その、なんか、フリップとか、そういうのがあった方が、俺たちの会話、聞きやすいんだろうな、普通と思うけどね。
ね、だから、そういう二人の中でフリップがありつつ、顔出しで、動画でって意外にやってたらさ、それはそれで見やすいかもしれないね。でもまあ、これはね、流行りのネタを追うとか、まあ、YouTube で上げたかったら、まあ、それぐらいのなんか、こう、あれだけど、俺たちの扱いたいネタを使ってるから、なんとも言えないかもしれないけどね。
それも、ねえ、うちらが言うのもどうかと思うけど、どうなんだろうなっていうのも思うところあるし。
まあだから、予想、まああくまでも予想と主観でしかないから、やってみて結果が出るかみたいな、ね、試しては数字を見て、試しては数字を見てみたいな、ね、いろいろ試した人が最後に勝つんだろうけどね。
楽観的な予測を立てながら楽しくやろうっていうのが、まあ基本的な方針って言えば方針だから、うん、まあいいんじゃないの、その、他人がどう思うか知らんけど、うちらはそれで、うん。じゃなきゃね、こんなね、毎週毎週1時間以上も喋ってらんないよねって。結構きついんだよ、これ。あの、うちは喋るの好きだけど、毎週毎週決まった時間に用意して出すっていう。ね、うちらも忙しい時忙しいんだからさ。ね。
どうなんでしょうね。
忙しい時間バラバラだからさ。
うん、俺も早く寝ちゃうし。
そう、早く寝ちゃうし。こっち、ぎっくり腰になって動けなくなるしね。
でも裁判には勝つし、大変なんだから。
ほんと、裁判勝ってさ、落ち着くと思ったら全然落ち着かねえんだよね。
勝ってって、コロナが和解して。
いや、あれ勝ちだよ。勝利的和解ってやつで。まあ、じゃなきゃさ、向こうだって100万以上経費かけて弁護士雇ってさ、俺に370万払うんだよ。うん、そんなバカじゃんからな、そんなの。
ね、
向こう負けだって、絶対。
ね、なんか、それ、別に、そんな100万以上払うだったら、最初から数に400万ぐらいくれればよかったのにねって話だよね。弁護士代とかも数も必要だから、逆に350万円ぐらい、あと20万円減らして手打ちしますよってぐらいの話だったかもしれない。
だって、値下げ交渉を受けたよ。それは、こんなん来たらさ、俺だって。まあ、最悪だってね、100万ぐらい値下げしてもいいかって言われたら、場合によ、ね、タイミング的によっては乗るけどね、全然。
ね。まあ、そんなわけで。まあ本題に戻りますが、じゃあ。
でさ、その、いや、さっきわざわざさ、その、具体的な名前出したのはさ、これ多分、うん、さっきの名前とかだと、今新しいサービスじゃん。
うん。
ネットフリー動画配信とか音楽のサブスクっての比較的新しいし、
うん、
まあ、ポッドキャスト古いけど、ね、活発的になってきたのが、ちょうどここ数年だから、ポッドキャストも新しい文化として捉えるとさ、
うん。
まあ、捉えるとして、比較的新しくて今流行ってほしいっていうのを挙げたんだけどさ。
うん、
だって、俺がさ、なんかポッドキャスト、前に取り上げたさ、兄弟のくだらない話の俺がさ、全然友の友達にさ、お前さ、あの、ポッドキャスト番組のくだまなの、お子さんがトイレに行く回って聞いた？あれめっちゃ良かったねって言っても、多分誰も通じないのよ。
誰もとは言わないけど、偶然聞いた人に通じる確率は。
友達3人に、 LINE 送ったら、はって返ってきたから。
だからそんなもんで、もしそこで話が通じてしまったら、もうなんかそこで宝くじ当たるぐらいの運を使い果たしたことにはなるだろうね。
そう。それよりかさ、うん、その子供の成長を感じる番組だったらさ、ネットフリックスとかでさ、
うん、
あの 赤毛のアンのドラマがあるのよ。
あ、そう
あれ見たって言った方が通じる、絶対に。
俺はくだまなの方が通じるけど、俺はね。
おそっちはでしょ、うん、だから、ネットフリックスの赤毛のアン見たって言った方が会話になる。見たなったなるし、
うん、
あ、見てないわ。ネットフリックスで見てみるわって話になって つなぐのよ。絶対分が、うん、ネットフリックスそのものが、あ、入った方がいいのかなって話になって、話はつながると思うのよ。なんだかんだで。
うんうん、
はっていうリアクションは多分来ないと思う。
うん。
多少話は弾む。
でもさ、毎回言ってるけど、俺とカズの最大の違いだけど、そんな人の話をするために面白いと思うわけじゃないのよ、俺にとっては。自分がその瞬間を、なんか人と話をするとか、人にすげえって言われるとか、そういうことじゃなくて、その瞬間を自分が面白いと思えるかどうかっていう感じだから、誰かが聞いている、聞いないっていうのは、あんまり、俺の中では関係ないことかな。
うん、俺が言ってるのは、うん、じゃあそれ知ってるかって言われて、じゃあちょっと見てみようと思うか思わないか、多分ポッドキャストは思わないと思う。
ああ、どんなに面白くてもって
ことだ。ま、ストリーミングのドラマだったらちょっと見てみようかなと思うし、そのサービス入ってみようかなとは思う。
それだけあれだよね、そのポッドキャストってものがもう精神的なハードルが高いんだよね、きっとね。
高いんじゃなくて、そもそも認知がないから
高いんじゃないんだよね。認知が高すぎる、認知がないからさ、ハードルがすごく高いんでしょうね、きっと。
高いっていうか、なんていうか、もう、多分ハードルが見えないんだよ。なんか、空の上ぐらいのハードルを超えなきゃいけないから。無理じゃん、なんか。
うん、
お前、空までジャンプしろよ、つっても、な、無理じゃん、そんなの。
なんかさ、北九州の片隅の配信楽しみだよね。
は？
え？
え？何それ？
だったらさ、ネットフリでテラハの配信楽しみじゃない？
ああ、わかるわかる。それはわかる。
そういうことですか？
いや、こうなるじゃん。こうなるじゃん。いや、なるじゃん。これ今、自然な会話だと思う。テラハ知ってる知ってるみたいな。今、放送休止中だから楽しみみたいな感じになるじゃん。
はいはいはい、は
い。ちなみに、この北九州の片隅さんはね、うん、あの、セクション8のツイッターブロックしてるから。
あ、ほんと？なんでそんなに喧嘩すんの？
ちょ、ちょ、俺この人何も喧嘩売ってない。なんか、勝手にブロックされてた。
九州の人って怒りっぽいの？
なんかね、映画祭の実行委員やっててさ、
うん、
多分映画好きっぽいんだけどさ、ほら、うん、映画好きの人ってさ、まあ俺含めてそうだけど、ちょっと変な人多いじゃん。
あ、まあね、確かに。まあ
金銭に触れ
てるんじゃない？思ったように夢が叶わない人生を送ってる可能性あるから苦節してんだろうな。
じゃあじゃあじゃあ、そう、そこまではそこまでは言ってない。そこまでは言ってない。思ったような人生を送れてないのは俺だとは言っていいけど。
いやいやいや、映画関係の人にはそういう人が多い。それは事実だと思う。
いや、数はそうだよねにしてくれない？そこは。
いや、それは分かんないよ。
数はそうだよね。
この、そのポッドキャストの人はどうだか分かんない。だけど、映画関係の人にはそういう人は多いねって、妥協に重ねて今のポジションにいますっていう人は多いから。みんなね、あの、すごい監督になりたいとか言っても、本当に監督になれる人はごくわずかですから。だから、どっか屈折していたりとかする人が多いことは確かである。というのは、まあ、事実だと思いますよ。はい。
そう、最後にごめん。一応、念には念を入れたんだけどさ、最後に、うん、特に数はって付け加えてもらえると、比較的に丸く収まるかなと、
はい。特に数はね。
はい、あ、そうそうそうそ そう。
まるで俺が独立キャラみたいになっちゃうから。
あ、もうね、もうね、もうね。
はいはいはい。
いや、でもあれだよ。俺、北九州の片隅にたまに聞いてるからね。
何フォローしてんだよ。
いや、たまに聞いてたのにブロックされたからさ。うん、お前やんのかと。
聞く分には別に、聞く分には別にいいんでしょ？別に向こうが。ほら。ポッドキャスト自体はブロックできないだろうからさ。SNS をブロック。
ポッドキャストブロックできないのにさ、うん、ツイッターブロックしたって意味ないじゃんね。一番見てほしくないのは、俺本編だと思うけどね。
うん。
北九州の片隅の配信を一番聞いてほしくないと思うんだけどさ。
なんかよくわかんないね。その辺の、俺はブロックする習慣もないし、ブロックされてもあんまり気づかないし、そもそもそんな人のところにあんまり行かないし、俺。結構実はブロックされてたりして、俺が気がつかないだけで。
されてんのかな。俺でも一応見るよ、片っ端、うん、一通りなんかよく見かける人のポッドキャストとかは聞くけどね、
うん、
なんか逆にブロックされた方がさ、うん、なんかちょっと意識するから余計聞くようになったけどね、ほう
ほうほう
それ
俺もじゃあ
僕にとっていいのかどうか悪いんだけど、
ランダムになんか20分間ぐらい数をブロックしてみようとかやってみようかな。
気づかないよ。なんかフォロー外れてるよしか俺入れ
ない。あ、ブロックするとフォロー外れんだ。
外れる外れる。
じゃ結構気づかれんだね、そんな。
どう、なんか、わかんない。そのなんか、12、3人しかいないんだったら、それいや気づくけど、100人、200人いてフォロー外されたら気づくかな
って。中途半端にしてる人のことちょっと片っ端から今ブロックしてみようかな。誰が気づくか、みたいな。
おいや、気づいたとしても連絡してこないと思うからね。なんか。
地味になんか思うことがあるって、どういうふうに思うかわかんない。なんでブロックされてんだって。
仲いいやつをブロックしたら多分来ると思うよ、連絡が。なんでしたのって。中途半端だったら連絡来ないからね、気づいたとして。
なんか4回ぐらい喋ったことあって、なんか、じゃあツイッター交換しときますかって言ったぐらいの相手をブロックしてみるとかね。
絶対に連絡来ないよ、そんなの。よく会う人ブロックしたら来るだろうけど。
でもね、気づかれないと思うんだよ、それだと。
あ、
でもあれか、フォローしてる、あれだ、相手が少ない人は分かんない。俺、なんかフォローしてる人が千何人いるからさ。
分かんないんじゃない？
そう、だから俺は分かんない。
俺が亮太ブロックしたら多分気づくと思うのよ、さすがに。
うん。俺だってカズやられたら気づくような気がする。セクション8で検索して、エゴさして、ね、調べてるときに、なんか、カズのアカウントは表示できないんだけど。
なんかカズの見れないぞ、みたいな。
なんでカズへのコメントが表示されないのさ、それ気づくよ、それ。
いやでもそれぐらいしないと気づかないし連絡しないと思うけどな。
じゃあ実験的になんかこれぞという人をブロックしてみたいと思います。
喧嘩にならないように。
まあね。
でさ、そういうね、その一部の盛り上がってるポッドキャストの人たちには申し訳ないんだけど、なんかちょっと微妙じゃん、
うん、
それ、
うん、
いやでもさ、覚えてるかな、なんか初回ん？ 4 回目ぐらいにさ、
うん、
もうポッドキャスト来るって俺が宣言したの覚えてる？
覚えてる覚えてる。4回目だったかどうか分かんないけど、そういう瞬間があったことは覚えてる。
オバマ元大統領がさ、
うん、
ポッドキャスト番組参入っていうのはちょうど去年の今頃、
うん、
なって速攻で取り上げたのよ。これ来たぞと、2019年はポッドキャスト来たぞと、
うん、
僕言ったのよ、
うん、
一切反応なかったけど、ポッドキャスト界隈の人から、
それはアメリカでも反応が薄かったってこと？
いや、アメリカの反応は追っかけないから分かんないけど。
それやっぱりさ、オバマってやっぱ元だから、トランプが始めたって言ったらもっとみんな注目したかもしれないけどね。
現役の大統領はポッドキャスト番組やっちゃいけないでしょ。
でもほら、例えば小泉純一郎とかメルマガとかやってたじゃん。
メルマガやってたのってあれ、総理大臣中にやってたっけ？
そうだよ。全部じゃなかったっけ？まあ、要するにスタッフも含めてだけど、要するにあれでしょ？ 1 週間のこととかをまとめてメルマガで配信してたりしてたわけだから。だから例えばトランプが1週間の今週あったことみたいな、そんなんで、毎週末とかに15分ぐらい、今思ってることとか配信仮にやるって言ったら、まあみんな注目するんだろうね、それはね。
最後、You are fire! つって終わるの？
そう、番組違いだ。
いや、そんな番組今やるんだったら一生懸命聞くけどさ。
トランプの英語は分かりやすいからおすすめですよ、なんつってやってないのに勧めちゃったよね。
インタビューとかね、なんかあれ意識してるのかな、あの聞き取りやすさって。やっぱ元ビジネスマンだから
分かんないけどね。そういう喋り方なのか分かんないけど、難しい語彙は使わないし楽だよね。
ね、分かりやすいよね。でね、その結局その一応 Spotify が肝入りでなんか多分何十億円何百億円で権利買ったオバマ大統領の番組もさ、
うん、
1年経つけどまだ配信してないのよ、
うん、
もうこれやっぱりさ、これ考えるとさ、もう完全にポッドキャスト終わってると思うのよ。
どうしたらいいの俺たち。
どうしたらいいっていうのでさ、ちょっとそれをこうやって考える意味あるのかな、そもそもっていう根本的なところにさ、
うん、
疑問最近ふつふつと疑問を感じるんだけどさ、
うん、
渡辺さんこの1年間、
うん、
もう始めて1年になるじゃんこの番組、
うん、
この1年間でポッドキャストの番組何個聞いた？
セクション8の回は結構聞いてる。
セクション8以外でお願いします。
あとはやっぱりこのうちのリスナーの方とかがね、ポッドキャスト始めましたみたいな人がいて、それを聞いてみて。
ああ、はいはい。
ね。
あとは？
あとはこのセクション8についていじってくれた方とか、あとアンチの方とか、
はいはいはいはい、
そういうのを何本か聞きましたね。
10本いってないでしょ。
10本はいってないと思うね。時間に直したら、多分5、6本かな。時間に直したら多分まあ、3時間とか、そんなもんかな。
あ、でも3時間聞いてんだ。
でも全部なんかそう、めちゃくちゃ集中して聞いてるかというと、なんか作業しながら、ふんふんというような、そんな感じか。
なんか作り手の俺たちがさ、そんな感じだからさ、
うん、
ね、ポッドキャストどうなんだろうね。
急に自信なくなった？
いや、なんかさ、いや、面白いのは面白いであるのよ。
だったらこれをズームにして、YouTube っていう風にした方が俺はね、ある気がする。
いや、その正気は俺は薄いと思うんだよね。まだこっちで行った方が。
うん、だから、カズがそう思うなら、それに付き合うよって話。
国内の音声コンテンツ、
うん、
この1年で何があったかっていうとさ、
うん、
なぜか、セクション8川崎調べのポッドキャスト愛に溢れている、俺が憧れないリア充の人たちは、
うん、
多分なんか一切無視してるんだけどさ、
うん、
東京 FM で、元は地上波でやってたんだけど、
うん、
なんかそれを、なんかSpotify のオリジナル番組として、
うん、
なんかヒプノシスマイクって今流行ってるの知ってる？なんかこう、アニメ、その二次元キャラクターのコンテンツで、
うん、
なんかラップバトルするっていう。
いやもう俺、ラップも二次元アニメもそんなに興味ないか分かんないね。
でヒプノシスマイクっていうのがものすごい、Spotify のランキングをもうこの1年間1位を独占してるのよ、
うん、
がめちゃくちゃ流行ってるはずなんだけど、なぜか俺たちね、
うん、
セクション長じゃないわ、ポッドキャスト大好き愛を語る人たちはそれについてセクション8調べだと全く触れないし、逆にポッドキャスト全然普段聞かねえよっていう人たちの方が、
うん、
その Spotify のポッドキャストの配信聞いて、いや、ヒプノシスマイクめっちゃいいわって言ってんのよ。
だから別にさ、今さ、そのやってる、そのまあ居座ってるポッドキャスト先住民たちは本当に先住民的な存在で、やっぱり先住民の人たちってどこの大陸のマイノリティになって
ますか？それダメ、
はいはい、
先住民はちょっとまずいと思う、それ。
はい。
先住民はちょっとダメ、それ。
はいはいはい。
ダメ。
止められちゃったよ。
なんか怖かった、今。先住民として辿るのはダメ。
あ、はいはいはい。了解です。
ダメ。それ多分まずい。引っかかる、それ。ダメ。
別に、ポッドキャストにコードもないもないでしょ。
一応ある。
あるの？
ある。
はい。まあ、いずれにせよさ、そういう、まあ、先輩方はさ、ダメでしょ、そういう、なんていうの、そのパイがさ、自分たちの理想としてるところがあるかもしれないけど、新たなポッドキャストの使い方みたいなのがどんどん増えてって、多分さ、ニコニコとかそういうところもさ、結果的にお金が回らないから衰退してったんじゃないの？
ニコニコの衰退はどっちかっていうと、その、勘違いっていうところが大きいような気が
する。いや、まあそうだけど。
求められてるニコニコとしての機能と、ニコニコ自体がやりたい機能が完全に一致しなかったから、衰退してって感じが
強い。いや、それももちろん、もちろんそうだけど、やっぱりお金が、同じようにフォロワーがいた人がニコニコのスターみたいな人が YouTube に行ったらいきなりお金稼げたりとか、そういう現象も起きてたわけじゃない。
ああ、はい。
だからやっぱり影響力持って客を囲ってる人たちが、ポッドキャストにこぞって参入しだしたら一気に盛り上がるって、それだけの話になる気がするんだよね。
そうすると、
うん、
ね、
だからオバマが参入したみたいな感じで、オバマがポッドキャストを通じて、なんか毎週末ちょっとこうね、30分ぐらい話してるだけで、実はオバマそれだけで年間億単位のなんかキャラが出てるんだみたいになって、有名人がボボボって入ってきたりとかしたら、俺たちはバックナンバーがあるからポッドキャストすげえって言っていきなり売り上げがみたいな話になるけど、そうやってマネタイズができて、なんかそうやって有名人が参入して当ててやろうみたいな、そういう動きがなんかポッドキャストに出てこない限り、あれだよね、すでに客を囲ってる人が一部これを聞いてくれるリスナーのためにやるみたいな、そういう単なるさ、技術としてさ、なんか残っていくだけな感じがしちゃうかな、うん、だからカズがどうしてそのところまでポッドキャストっていう喋って音声を届けるっていうことでしかないと思う、結局は。だからそれはポッドキャスト
っていう、まあ、そうこういうサービスなんだ。
ポッドキャストという技術に、というかその枠に 囚われる必要はないと思う。しただ単に喋りを聞いてくださいなんだから、別にラジオでもよければ、ポッドキャストでもよければ、YouTube でもよければっていう感じは俺は思っていて、だったら一番お客さんの多い、見込み客の多いとこで出すんであれば、同じ再生回数100しかないとか言ったところで、ポッドキャストで100撮ってるより、YouTube で100撮ってる方が、まだ他の人により気づいてもらう確率を上げられるんじゃないのっていう感じかな、俺のスタンスは。
いや、まあ、そら、一番手っ取り早くて、
うん、
手っ取り早いのはさすがに YouTube だと思うんだけど、
うん、
パイが多すぎて、もう完全に飽和してるから、そこにね、行くのは、俺からしたらさ、滝やりで B29 落とそうと思うの同義なのよ。
だから要するにそれは考え方の違いだ。そういう風な、あれじゃん。その人気が出ないという前提で見るならそうかもしれない。だけど、やっぱり物を売ろうっていう時に、Amazon で出品しますか、それとも自前のホームページ立ち上げますかって時、どっちが楽そうかみたいな、そういう見方をすると、YouTube に行った方が楽そうだよねっていう風に見えてくるかもしれないし、まあ、一長一短ありますよねって話だよね。
みんな忘れてるけどさ、うん、日本の最初の Amazon のマーケットプレイスってクソだったのよ。コナゾンって言われてたじゃん。
うんうんうん。
それみんな忘れてるでしょ。だから今は、その来るのが当たり前だから Amazon 使った方がいいでしょって言うけど、Amazon の日本のローンチの時は、うん、本は来ないわ、物は来ないわで、いろいろ散々言ってて、Amazon なんか使わねえぞって言ってたね。
まあまあだけど、俺は今の話を言ってんだよ。今この現時点で、現時点で自分のホームページ立ち上げて物を売ろうかっていうと、Amazon のマーケットプレイス出そうかっていうんだったら、まあマーケットプレイス出そうか簡単だよねっていう思う人多いんじゃないかな。
けど、いや、もうちょっと多次元的に考えると、アマゾンは昔使わないと楽天で買った方が早かったから、昔は。
まあ、だからそんなことは俺は今言ってなくて。ただ単に、今、多いところで戦うのが B29 に竹槍で戦うようだというふうに言ったけど、そうじゃなくて、それは数の見解だけど、それを裏側から見れば、でかいところに出すっていうところのメリットもあるよねって、それだけの話。ちょっと例え話をしたから、なんか数の引き出しをバッと上げてしまったようだけど、それだけの話。
いや俺は将来のアマゾンで最初からやってた方が得でしょって立場なの、
うん、まあまあまあそうだけど、このあれだよ、なんかあとはもう数がどこまでその将来のアマゾンや将来の YouTube になるというふうにポッドキャストが踏めるかどうかでね。俺はそこまでそのアーリーアダプター的な才能がないから、俺だったらそういう見解をするよねっていう話で、でも数はどっちかってアーリーアダプター的な人っぽいから、なんかポッドキャストに才能、なんか可能性を感じてるから、じゃあ数の考えに乗ってみましょうって俺は思っているって、そういうとこかな。もし俺の考えを言うんだったら無難に YouTube かなっていうところで、まあでも数の嗅覚に乗ってみましょうっていう感じ。俺は
無難にやろうぜだったら、俺だってポッドキャストやろうぜって絶対言わないよ。俺だって YouTube やろうぜって言うけどさ、なんかどっちが、まあ、あんま無難にやるっていうのが僕の発想にあんまなくて、
うん、そりゃそうですよ。無難に生きたことなんて多分15分もないでしょ、人生通じて。
ないと思うよ。無難に生きたのってあれだよね、その母親のお腹から出てくる時だけだよ、無難に行ったの。
それも絶対無難じゃないよ。絶対医者が驚いてるよ、どっかしら。
いやいやいや、俺そんなにあれだよな、なんか聞いた話でなると、そんな難産じゃなくて、うん、本当にスポンって出てきたらしい。
いや、逆にスポンって出すぎて、こんな人いませんよとかだね、逆に医者が驚くとかさ。なんか、
そこまでだし、やっとそんなに出産きつくなかった。いや、なんか母親曰くね。
なんか逆に楽すぎたとか、なんかさ。
楽すぎたとは聞いてないけど。
あんまり泣かなかったとかさ。ふてぶてしく、何これって、最初からなんかこう、機嫌な顔してたとかね、いろいろあるはずだと思うよ、きっと。
聞いてみれば、じゃあ親に、それ俺の生まれた時どうだったって、
なんか病院さとか言って、思ったより散らかってるよねとか、いろいろ分かんないけどさ、もう赤ちゃん
の俺の感想として病院が散らかってるって
、うん、思ったより散らかってるねとか、そういうようなこと言ってるかもしれないし、空気汚れてるよとかって思ってたかもしれない。なんかいろいろあったはずだよ、きっと。一筋縄にはいかない。
ない生まれた時が一番無難だった俺の人生。
産湯が口に入ったら気づいてるねみたいな、そんな用水と違って味違うからちょっと気を使ってほしいんだけど、まあそこまで、まあ今喋れないから言えないけどとか、なんかそういう何かがあるはずだよ、きっと君には。
ひどいな。いや、 生まれた時と、うん、あの一回手術して全身麻酔してる時の俺は無難だったと思う。
全身麻酔だってそうはいかないから、麻酔科医がビビってると思うよ。
麻酔効かないって。
麻酔効かないか効きすぎてるかなんかわかんないけど、なんかちょっとこうおかしいですみたいな。散々格闘して、ああ大変だった今日の患者はって言ったぐらいで、カズがパーッとかって目覚めて、ああ手術うまくいったんですねなんて、何もどうなかったし目覚めてんだきっと。ああよかった何事もなくてとか言って。
いやいやいや、そんなはずはない。ちゃんとあの全く無難に進行したってお医者さん言ってたもん。担当医の先生言ってたもん。そんな違う違う。
なんか数ちょっとカトゥーンみたいなとこあるじゃん。
カトゥーン、
ジャニーズのギリギリで生きていたいからみたいな、そういうなんか昔の歌みたいなね。
例えちょっとよくわかんない。
あ、まあ、ジャニーズファンは分かってるでしょうね。
あ、本当。
すいません、ちょっと知らないエリアをついたようで。
だから多分さ、うん、このセクション8が反感を食らうっていうのはさ、うん、多分そこだと思うのよ、
うん、
例えば亮太の意見と俺の意見が違うから反感じゃなくて、そもそも亮太の意見も嫌だし俺の意見も嫌なんだって。
2人ともひんまかってんだよねきっとな。
いや、そんな感、今のさ、うん、YouTube でやった方がいいっていうのと、うん、あのポッドキャストでやった方がいいっていう意見は決定的に違うけどさ、うん、ひん曲がってはないでしょ。
まあそうね。
別に。
で、その上で俺はそう思っているけど、俺はそういう初期のものを見つけられないタイプだから川崎さんに乗ろうと思っているっていう、そこま、俺、それはそこまでよ、俺の意見は。それちゃんと言ってよ、そこ。
いや、そうね。でもそれは、ひん曲ってないでしょ、うん、俺も別にそれ、ひん曲がってると思わないし。
うんうん、そうね。
亮太だって俺の当たるか外れるかあるとしてもさ、うん、別にそんなひん曲がった意見じゃないでしょ。
ひん曲がってると思いすぎてたら乗れないもんね。
だよね、うん、普通断るもんね、うん、か、まあ、YouTube の方がいいって説得するかどっちかだよね、うん、だから根本的にあれだよ、両方の意見嫌いなんだって。
ん、
根本的に両方の意見が嫌いで、うん、なんかね、そのなんか、
いや多分さ、
聞いた話なんだよ、うん、
なんか頑張れば報われるみたいな、そういう世界にいるんだ、あの人たちは。なんかそれが。
え、頑張ってんの頑張って。
頑張って、ほら、なんか分かんないけど、俺の勝手な思い込みだけどさ。逆に、なんかそういう、みんなで一生懸命投票しましょうみたいなさ、そういう本質と関係ないようなところだけど、なんかこう、頑張るというものをキーワードに、なんか、なったアクションを起こすことで、なんか間が生まれば、それでなんか世の中なんとなると思ってんだよ、あいつらは。
いやでもまあ、
うん、
あ、そうなの、一応俺たちも頑張ってんじゃん、
うん、だけどほら俺たちの頑張ってるってのはそのなんていうの、これで頑張って先に絶対こうなるからみたいな、そんな美しいものだけが待ってるとは思ってないじゃん俺たちは。
それはこれぽっちも思って
ない、うん、そこあるべきだとは思ってないじゃん。
あ、そこかその違い、ね、
世の中は美しくあるべきだとは思ってないじゃん。それはもう頑張るけど別にこうする人が必ず報われるんですみたいな、もし俺たちのやってること違うんじゃないって言われた時に、いやいやそんなことないでしょって言わないで、むしろ頑張ってるけどそうだよねって、なかなかうまくいかないよねって俺たちは言うと思うのよ。意味ないんじゃないって言っても、まあ、その可能性もあるけど、ちょっとかけてみたいんだと思うんだよ、かけてみようと思うんだよねって冷静にいけるじゃん。だけどなんか俺たちが感じ去る人たちは、いや頑張ってる人たちにどうしてそういうこと言うんですかみたいな、そういうさ議論をなんていうの、言論封殺をするような雰囲気があるじゃん、なんか。そこが嫌なんじゃない俺たち。
ああ。
俺たちはほら、言論封殺はしないじゃん、絶対。
まあ言ってくれよって。逆に言ってほしいもんね、
いや、反論とさ、言論封殺は違うじゃん。
ああ、言論でもさ、それさ、本当なんか馬鹿げてるよね。そうやって、ポッドキャストを言うならばさ、言論してなんぼじゃん。
うん、
ペラペラ喋んなきゃさ、成立しない番組なのにさ。
うん。
そう。喋ることを制限しようとしているっていうのは、なんか、ね、それこそ YouTube やればいいのにと思うけど、あれだったら、ね、A 使えるから、喋んなくてもできるっちゃできるじゃん。
だから大したことねえんだよ、そいつら。
なんか一つ言っとくけど、そういう亮太が誰に対して大したことないって言ってるから知りたくないし、言わなくていいんだけどさ、うん、おそらくね、そっちの人たちの方がね、
うん、
聞いてるリスナー多いよ。
うん、だからいいじゃん、別にそれはそれで。俺たちがかけてると別にそういう今の現状の、そういう現状の人たちで聞いてるかどうかじゃないでしょ、ただ単にその昔のアマゾンにかけてるっていうふうにカズが言うから、別に今はこの未来のもっと流行った時代のリスナーで、あ、昔俺たちこういうのやってたんだなっていう、そのアーカイブとしても聞いてもらいたい、未来の予言でもあるでしょこの会話。 現状で聞かれてる聞かれてないのはその大きな問題ではない。
いや今はどっちかというと亮太に言ったんじゃなくていや批判的な人たちがここまで聞いてくれてると仮定して言ったんだけどさ、
うん、
多分俺たちの意見はその届かないと思う。通じないんじゃなくて届かないから、
まあ、だから俺とカズの
聞いてっか聞いてっかみんな聞いてっか。
あそういうことね。
一応聞いてっか一応言ってぞ聞けよ理解しなくていいから同意してくれなくていいから理解はしてくれよお前ら大丈夫か。
そういうとこカズ親切だよね。俺はもう全部切り捨てちゃうから別に分かんないでしょ君たちにはっていうこと別に聞いてくれないし俺はもう俺らの腹の小島で俺たちのルールでやってるんだよっていう思っちゃうけど結構カズは交流なんだかんだ持つからね。
じゃあ言っとくけどさ俺一番交流するタイプだからね、うん、なんかなじゃあ違うのなんか、
うん、
なん誰だっけなアマさんだったかな、うん、なんかその同じコミュニティ、うん、あ名前言っちゃった、うん、同じコミュニティにいなきゃいけないっていうのは、うん、本当嫌いなの俺それ、
うん、
他方のコミュニティにいっぱい顔出すのは全然いいのよ、
うん、
そっち好きだし、
うん、
なんかどうやらその俺が思うポッドキャストリア充の人たちは同じコミュニティに絶対いないといけないっていうその何仲間意識なの村意識なのが強くて、
うん、
それが俺ちょっと耐えられない。なんだろう田舎出身だからかな。
でもそんな、まあ、俺なんかさ都会出身だからそんな耐えられないって言ってること自体がちょっと田舎っぽいなと思っちゃうね。別に
いや耐えられんわきついわ。
そんなの離れ小島でいればいいじゃんって思っちゃうだけ。
いや離れ小島にいなかったらあいつらと話が通じないってアマスさんツイッターに書くわけよ、うん、お勘弁してくれよって思って
まず俺そんなの仮に書かれてたとしても気づかないタイプだもんね。カズはそうかもしれない
けど。いやいやいや気づくでしょ。いやいやそう気づくよ。あんな名指して書かれたって引っかかるもん原作に。
まあだからまあそうだけど気づくってかそんなに深くは思わない。ああ変な感想来てるなってぐらいだ。それで終わっちゃうかもしれない。
いやいやそれがさ結構さそのアマンさんのやつはさ、うん、こう対局を見据えているような発言が多くてさ、うん、多分なんかアマンさんが言ってることはそのポッドキャストリア充会におけるその平均的な考え方なんだろうなっていうのが、うん、ちょっと感じるからさ。
そうそうそう、
なんか勘弁してくれよって思うんだけど。それを
だから別にそういう
これが平均かと思って。
でもそれはそれで別にさ俺たちと関係ないことじゃん。どういうふうに考えてる人が言いようが
関係ないって言い切った方が楽なのは分かるんだけどさ、
うん、
かといってさなんかまあそこそこ無視はできない。どうやら一定数の人数が、
うん、
あの可視化しないだけでいるっぽいから、うん、それにどうしようかなっていう俺の気憂があってさ、その多分いるわけよ。だからそういう番組聞いてる人たちがいっぱいいるんだから、うん、似たような考え方を持ってる人たちが多分大多数なのよ、ね、どうやらこのポッドキャスト界において。でそこに対してのうちらがそのアーリーアダプターとして参入したから、うん、そのなんだろうこのなんて言うんだっけ下積みじゃないけどこういう期間をどうやって耐え抜こうかなっていう気憂がもう気憂しかないの。このもう本当に、
まあ、例えばあの気憂で終わってくれればって話だよね。
いや気憂で終わってくれればいいんだけど、それを早く終わってくれっていうのがもうひしひしと感じ、
うん、まあでもしょうがないよね。だって足踏み入れちゃったんだ。
ああ
そこは伝統構えるしかないよね。
リサーチ不足だったわちょっと俺。こんなアホだとは思わなかった言っちゃう。いやごめん嘘こんな難しい世界だとは思わなかった、
うん、また新たな裁判抱えないようにしてくれよ。
こんな難しい世界だと思わなかった。だからね、ミスったね。俺最初さ、あの、うん、アメリカとか英語圏のポッドキャストを結構聞いててさ、
うん、
ほとんど何言ってるかわからないんだけど、なんかやりたい方向性だけはさ、概要欄の文章とかさ、
だってやっぱり日本人
聞き取れる単語でさ、
日本人はさ、ちょっとさ、あの、民度は低いじゃない、国民性的に。だからちょっと。
どういう民、コミュニケーションの民度ってこと？
うん。なんかほら、自粛警察みたいな人とかがいたりさ、なんか、コロナで病気になった人の家に石投げたりとかする人がいたりさ。
三重県でしょ、うん、三重県でしょ。
あと、なんていうの、あの、公園で遊んでるやつがいるとか言って、砂場にさ、カッターの刃をばらまいたとかいうやつがいてさ、砂場で遊べない。そんなことやるなんて、おかしいじゃん。あとほら、ブラック企業とかみたいな、そういうさ、あのね、人が死ぬまで働かせたりとかさ、日本人ってちょっとなんか人間に対して冷たい国民性があると思うの、俺は。だからなんか。
そらに、 そりゃだって人間に対して冷たい国民性がなければ天皇万歳って言って死なないよ。死んでこいなんて言わないよ。
だから別にそれがいい悪いとかじゃなくて、まあそういうアメリカとかに比べてそ
う。どう考えても、いや悪いよ。どう考えても悪いって。
いやそういう、いやいい悪いじゃなくて、そういう現象があると思うのよ。だからいい悪いで判断してもしょうがなくて、現状そうなんだから、アメリカのポッドキャストがどうだっていう風なところを参考にしても、完全にはならないところがあるよねっていう話じゃん。それはいい悪いじゃなくて、もう違うもんだから、アメリカだけは参考にできないよねっていう話。今もう、もうジェスチャー使っちゃったよ、もう本当に。何の意味もないジェスチャー
やっちゃった。ダメだ。ダメだ。いや、俺に対してのジェスチャーでしょ。ああ全然伝わらなかった
けど。ダメだ、ダメだ。
いや
ジェスチャーしてるところだけ動画に撮って LINE で送ろうかと思ったぐらい。タイムラグあってジェスチャー見せられたら何のことがよくわかんない。手くるくるやってるぐらい
な。ジェスチャー先は長いな。そもそも YouTube だってね、最初はね、いろいろみんな忘れてるけど、うん、YouTube だってさ、ポルノ上げたりさ、
そうそうそう。
何グロ画像とか上げて散々叩かれて裁判もいっぱいやったんだよ、みんな忘れてるけど。
うん、だからあれだよね、ポッドキャストはそういうエロっていうのがなかなかこう バズるほどできないところがあるから、なんか裾野が広がりにくかったのかもね。
いや、エロ番組いっぱいあるよ。
いや、そうだけど、そのなんていうの、みんながみんなさ、その関心を持ってさ、やっぱり動画のコンテンツよりは音声コンテンツをあえてエロだからって、そんな若い人がこぞって、やっぱりエロは音声でしょってやつ、ちょっとマニアックな性癖な感じするじゃん。
ああ、なるほどね、
うん。なんかね、そういうところもあるかなっていう感じがしますよね。まあ、それで、これぐらい議論しましたけど、結局、結論は何なんでしょうか、今回は。カズ、キングカズのメッセージは。
こう、キングカズの結論としてはさ、
うん、あ、自分で言った。
キングカズの結論としてはさ、
うん、
なんかまあこれ言っちゃおしまいなんだけどさ、
うん、
ネットフリックス見てる方が楽しいよねって思った思った
なるほど
し、ネットフリックスで番組作ってる人たちはもっと楽しいんだろうなって思った。
なるほど。まあでも比較対象がちょっと違うような感じするけどね。ネットフリックスは本当にプロがさ作ってるじゃん。比較するんだったら YouTube っていう感じがするけどね。まあ、ね、YouTube はほらヒカキンとかもプロだけど、別になんていうの、もちろんプロなんだけど、素人の投稿から始まってる
じゃん。俺 YouTube そんなに見ないっていうのがあって、
あ、
まあ、まあそうね、例えるのは YouTube か、うん、
なんかね、そういうアマチュアだけど有名になれるみたいな、そういうことを考えると Netflix よりは YouTube の比較なんじゃないのって感じで、ポッドキャスト界からヒカキンみたいな人が出ればまた変わるんでしょうし、まあヒカキンみたいなことを人が出るということは、 もちろん市民権を、ポッドキャスト自体が得ているということでもあるんだろうし、なんとも言えないよね。
あ、そうだ、そう思いました。なんかさ、その、うん、ポッドキャストがダメならさ、じゃ既存のさ、ラジオ組が頑張ってくれたらいいじゃんっていうのも一個あるじゃん。ラジオもっと頑張れよっていう。
いや、多分頑張れないでしょ。
まあ、そこはさ、
うん、
その、まあ、結論言ったらまあそうなんだろうけどさ、うん、まあ、俺の悪い癖でさ、希望を何でもかんでも感じちゃう癖があるのよ。う
ん、だけどやっぱりさ、どんなことがあったってさ、古いものってのは廃れてくからさ、消えはしないかもしれないけど、盛り返しはしないだろうね。
まあその消えないように頑張ってくれっていう意味でさ期待してたんだけどさ、うん、この間岡村隆史のオールナイトニッポンが炎上したじゃん、
うん、
で俺あれ多分打ち切らなきゃダメだろうなと思ってて、でもこれじゃないないないのオールナイトニッポンから聞いてたからさ切ないなと思ってたらさ、うん、なんか何、うん、やべっちが来て、
うん、
公開説教ってやってなんかコンビ愛がすごいって方にシフトしていってさ、
うん、
最終的には結局ナインティナインのオーダーの日本復活じゃん。
だからさ、要するに軽薄なことなんだよ、そんなのも。炎上するしない、ちょっとしたエンターテインメントっていうかさ、本当に例えば人殺してたりとかしたらダメなものはさダメだしさ、説教で回復もさ、なんかちょっとした差別的な発言で人気墜落で番組打ち切りってのもなんか時の風だよね。本当にダメなものはダメだし、許されっこないんだし、だから要するにまあその程度のことだったってことなんじゃないの。
いや、あれはその程度のことじゃないと思うけど。
でも本当にその程度のことじゃなかったら、説教があろうが何しようが、そういうことでは回復しないはずだから、なんか今の。
いや、だからそれがその、うん、その程度のことで済むっていう、その、まあ、ラジオ業界と、この日本の、その、まあ、文化って言ったらいいのかな、そういう。
まあまあまあ、表現は違うけど、まあ、俺の言いたいこととまあ近いところもあるけど、まあ、 その程度のことだとはもうね、本当にダメなことだったらダメだ。どう転んだってダメだ。
今のに日本、いや、今の日本のそういうムーブメントっていうか、その方向性が、なんかその、あ、こういう方向性だったっていうのを、まあ、うすうす知ってたけど、それを再認識させられて、うん、でなおかつ、そのショックなのと、やっぱり99のオールナイトニッポンは大好きで、だって、わーわー言うてますって、この番組だって使いたいって俺が言って使って
るんだからさ。そうやってね、怖いところはね、オリジナリティがね、あるようでないところがあるからね。
その、じゃあ、その思い入れがあるのに、うん、そういう番組がこういうことになって続くのかっていう、この何、喜んでいいのか悲しんでいいやなって今、複雑な感情を。
はいはい。でも別にその、ね、その、差別的な発言があったと言ったところで、俺はあれは、失言とかではないと思うんだよね。この先を聞いてほしいんだけど、失言というのは、思いつかないこと、なんていうの、自分の知らないところでひょんなことで言ってしまったことじゃん。おそらく。だけど、
言葉の定義ってこと？
うん。失言ってのは、うっかり言ってしまったことが失言だと思うんだけど、うん、どっちかっていうと、あの手の冗談を昔からこう言ってるでしょ、あの人は。
そう、言ってる。
だから、それが今、みんなが気づいてしまったっていうだけの話で、一部の人にね、それが問題になったってだけの話で、うっかりこの場で不適切なことを言ったっていうのとは、もう本質的にちょっと違うような気がするけどね、失言とはね。
まあまあ、その失言っていう意味をそれで使うんだったらそうだろうけど、うん、いや、まあ、その時代の流れに取り残されてたのが、今ほら、ラジコでさ、もう深夜帯とか考えなしに聞けるからさ、
うん。そう、だからそこで、
その辺に対応できてなかったっていう。
テクノロジーの進歩で、意外に、自分のコアリスナーじゃない人たちが聞くようになって、なんか、あれだよね。田舎の、なんていうの、変な、ね、村とかでさ、得体の知れない儀式みたいなのが行われて、その儀式っておかしいだろうみたいな、そういうのが問題になったみたいなさ、そういうことなんじゃないの？
そういう映画今流行ってるからね。
そういうことなんじゃなくて、俺は、あれは失言とは思わないな。
まあ、一個、なんか意外と僕がびっくりしたのが、やっぱ、ね、そういう、深夜ラジオ、いわゆる深夜ラジオって、まあ昔も今言われてるけど、ああいうラジオが深夜以外でもあんだけね、こう人の耳に入るっていうのが、やっぱその時代を感じるのが、ちょっと、うん、まあ良くはないけど。
だからさ、それで思うんだけど、それがあのラジコで。
聞けるなとは思ったけど。
ラジコで聞けるとかさ、ラジオで聞けるとか、そんなことはどうでもよくて、音声で喋りのコンテンツがいけるかどうかって、それだけの話の感じするんだよね。別にその媒体はどこでもいいじゃんっていう話で、その。
いや、媒体は大事だよ。その、アクセスできる媒体があるっていうのは、やっぱどの分野でも置
いてある。いや、そう。大事だと思う。それもちろんめちゃくちゃ大事だよ。だけど、例えばネット通販業界が盛り上がるって言ったら、やっぱり Amazon、楽天、個人の店ってあるけど、最終的には、どこに行ったって強いやつは強いし、なんか個人商店でうまくやってる人はうまくやってるし、その、そいつの、実力次第みたいなとこがあって。だけど、ネット通販自体がダメになっちゃったりとか、法律が変わったりとかしてダメじゃん。だから音声コンテンツが人気かどうかって、そこが重要じゃない？例えば飲食っていうもんだったら今さ、コロナの影響で飲食はどこ行ってもダメになっちゃったじゃん。
うん。
だからそういう業界としてどうですかみたいなとこ考えると、音声コンテンツとして見なきゃダメなんじゃないのって、と思った。音声を聞くっていう習慣が人々にあるかどうか。まずそこのハードルをクリアした上で、じゃあ強い人は、例えば、ポッドキャストにはポッドキャストキングみたいなのがいて、地上波のラジオにもそのラジオのキングがいて、みたいなさ、そういう感じで。だけど一番、
俺はそのあの騒動で一番びっくりしたのが、意外と音声コンテンツを聞く人いるんだなっていう。
ああ、そういうことね。
今、一定数いないと青なんないじゃん。だから、俺の思ったよりもいたんだっていうの
が。だから、果たしてそれが、あれだよね。岡村隆史という全国区の知名度があるタレントだったから、聞いた人がたった一人でも、その聞いたリスナーがそれなりに影響力をある人間がそれをいけないっていう、例えばツイッターに書いたとかさ。そういうことでバーッと広がっただけ、例えばそれに本当にリスナー自体がどれだけ増えた減ったみたいな、そういう数字を見てみたいよね。
いや、あれは増えたと思うけどな。いや、結果として、ナイナイノールド日本が始まったから多分増えたよ。
だからその、なんていうの、ファンが増えたのか、一時的に増えたのかっていうさ、そういうテレビの取材があったから、なんかバーっとお客さん増えたけど、なんか、常連が入りにくい店になっちゃったじゃないけどさ。
うんうん。
なんかそういう、一時的にはそれはメディアで扱われたら増えるけど、長期的にはそれはリスナーを増やすことだったのか、みたいな、そういう謎はあるんじゃない？
いや、でもそこは、いけると踏んだから、
だからまあまあどこまでね、そういう
始まったんだと思うけど、
どこまでそういう分析が行われてるのかもまあ知りませんが。
見たいよね、ああいう情報。すごい見たいんだけど。
まあそれが企業秘密だからね。
今昔はさ、その細かいデータ持ってなかったけど、今ラジコ通してさ、すごい細かいデータみんな持ってんの、各ラジオ会社。
だからさ、それをさ、公開できない理由もあると思うんだよね。
いやまあそれは公開はできないと思うけど。
いやいや、だってさ、
概要だけでもいいから、ちょっと。
やっぱり広告代理店との関係でさ、やっぱりさ、地域のエリアでさ、このこんなに、この最大エリアカバー率何万人とか、そういうような書き方で広告を取ってたりとかするから、実際これぐらい聞いてて、でなんて言われると、なんかあだったらネットに広告出しますみたいになっちゃったらあれだから、なんかその広告との関係で、例えばほらテレビの視聴率だって別にビデオリサーチのあのさあれじゃなくても、もっと本気出してさ、技術を使ってさ、みんなが見てるかどうかとか調べようと思ったら調べられるのにさ、なんか暗黙の、うん、領域で20世紀のずっと昔からテレビ放送が始まってからずっと調査のやり方が変わんないってちょっとおかしいだろ。でも絶対そういうなんかこれの状態をバランスを崩さないようにしたいっていう人たちがいるんじゃない。
多分双方も、どうも広告業界だって多分そんなやぶつついてヘビ出てきたら怖いから、
そう広告見て見ぬふりしてんじゃない。そうそう広告業界だって見て見ぬふりしてるし、放送業界だってあの、見てみるふりするし、逆にスポンサーだって、なんかそういうところに広告出しておかないと、なんか不祥事とかあった時に一斉につつかれるかもしれないし、みたいな。あの、そういう広告代理店の力には、他の番組とか、でかい番組とかも取れなくなっちゃうし、みたいな。なんかそういうので、一定数影響力のある番組って絶対あるから、そういうのも抑えられなくなっちゃうし、うん、みたいな。なんかまあ、いろんな人がそれ、その今の現状が得してる現状があるんでしょう、おそらく。本当に調べる必要があったりとかすれば、もっとね、正確に。誰がどう見てるかなんか把握できると思うし、さらにほら、テレビにはさ、後ろになんとかカードってのが刺さってんじゃん。
うん。
あれを駆使すると、なんか相当なことができるような技術を地デジ化するときにつけたという話が確かあったんじゃないかな、忘れちゃったけど、なんかそんな話があって、本当はもっと別に詳細なことはできたはず、おそらく、技術的には。
やらない方が得だからやらないんだろうけど、うん、みたい、気になるよね。野じ馬根性としては気になるし、ねえ、なんか、ちょっとでもね、セクション8で転用できるか、できたら転用したいから、見せてほしいんだけどね。
じゃあ、もう、結論はストリーミング最高ってことでいいっすか？
はい、もうそれで。もうなんかもう最終回みたいな感じになったけど、あのね、続けるよね。
続ける続ける、言ったじゃん。
続けるでしょ、うん、俺も、ごめんごめん、俺も別に続けるよ。続ける前提でこれ言ってるから。
カズ川崎のアーリーアダプター感に俺はベットしてるから。
あの、多分ね、その、どんなにセクション8嫌いだって、うん、俺多分俺のアーリーアダプター性は否定はしないと思うのよ。そしたらそれ自分のことを否定するから。
キングカズじゃ足りないよ。もうちょっと修正させましょう。エンペラカズぐらいで。
エンペラカズ。
ちょっと修正させましょう。
セクション8は嫌いでもね、セクション8の根本的な考え方は多分みんな否定しないと思うから。
何あっちゃんみたいなこと言ってんだよ。
いやいやいや。
セクション8は嫌いでも、ね、根本的な考え方は嫌いにならないでくださいって。
やめてください。
意外に普通だよな。
いや、ポッドキャストは流行るっていうね、一応双方の前提があるからさ、うん。セクション8の意見を否定するってことはね、自分のリア充な都合のいい世界観を否定するってことになるから。まあ多分それ分かってないから否定するんだと思うけど。
そんなセクション8ですから。本日から、ちょっとね、変わることが一個あるんですね。はい、これだけなんか、いかにも変わりそうなことをこう、ね、こう1時間、もっとかな、にわたってお伝えしてきましたが、どうしても新しい取り組みをしてみたいということが一件ありまして、うん、いいですか？ちょっとご紹介して。
うん、あ、はい、お願いします。
私が、不便だ、不便だと言っておりました。セクション8のハッシュタグでございますが。
はい、
ね。やっぱり空飛ぶセクション8で行きませんか？
検索に引っかかりやすいってことで。
うん、やっぱり ね、ハッシュタグセクション8だと、カタカナでセクション8であろうが、アルファベットでセクション8であろうが、俺たちとは関係ないセクション8があまりにも引っかかりすぎる。
なんか、英語の勉強してるさ、ツイッターのボットがあってさ、うん、第8章がすげえ引っかかんない。セクション8って検索すると。
例えば、セクション152とかそれぐらいあればさ、テキストとかにはないから、本当はあんまりさ、あれだけど、セクション8とかって今日のね、レッスンみたいな、そんなんでセクション8とかすぐ来るからさ、なんか英語圏
すげえ引っかかんだよね。
そう、すげえ引っかかる。全然発見できない。しかもね、英語圏の。それで、なんか微妙にあれおかしいなとか言うと、なんかおすすめのところにちょっとだけ、あ、うちらのやつじゃん、みたいな。本当にわかんないから。じゃあ発表しますよ。
はい、
ハッシュタグ、漢字で空、それにひらがなで飛ぶ、そしてカタカナでセクション8ということでお願いします。まあね、とは言ってもそこまで伝わらないかもしれないけど、一応ここの番組の公式ツイッター運用はエンペラカズの公式のところにもこのハッシュタグでつぶやいてくださいというふうにお願いしますから、まあそんなにはね、バンバンつぶやかれるということはないでしょうが、もし今日の放送のこの部分を聞いてる人がいたら、ぜひこれを使ってつぶやいてください。どうですか？
一応ツイッターのアカウントを言うと、アットマークセクション8ザポッドキャスト。
もうね、そこはね、いちいち空飛ぶっていう風に入れちゃうと、今までフォローしてる人が分かんなくなっちゃうんで、そこは変えないでいきましょうね。
フライングセクション8ザポッドキャストにするとね、もう根本的に全てが変わってくるからね。そうそう
そう。フライングもさ、あれ、FRY だったかなとかさ、フライングだから I かな、それとも R だったかなみたいなさ、炒め物か飛ぶんだかよく分かんなくなっちゃうみたいな、そうそうそう、そういうようなことも起きちゃうし。というわけで、わーわー言っておりますが、お時間でございます。今回は白熱しましたね。
はい、白熱の、いや、今回つが、まあ、毎回っていうか、なんていうか、定期的にやっとかなきゃいけない義務感があるからね。
そう。だからまあ、でもまあ結構今回は、まあ、ストリーミングって最高だよねっていう結論に落ち着いた。我々はどうだろうねって平行線になることが多かったけども、一致した見解になって終われるということだったんじゃないですか？つってね。
珍しいね。
珍しい。
ヨータは YouTube でしょ。俺は Netflix のストリーミングで。なかなかね、やっぱりこういうところでね、意見が合うからね、
うん、
俺たちね、1年間やってやられるんだよね。そう
やっぱね、根幹な部分は一緒ということで。
思うね。
ということで、空飛ぶ渡辺と、
空飛ぶ川崎でした。
空飛ぶ川崎のお送りしたセクション8でございました。どうも、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。